今日は詩編の102編です。このところには苦しみの中にある人の祈りが記されてあります。一節に、主よ、私の祈りを聞いてください。私の叫びがあなたに届きますようにと。この私の叫びとあるわけですけれども、私たちは祈りを通して神様に感謝し賛美することができるわけですけれども、しかし私の叫び、自分の心の嘆きや苦しみをも実は祈っていいということであるわけです。良いことだけ祈るというだけではなくて、苦しみやまた悲しみの時にも私たちは祈るべきであるということを教えられます。2節に、私の苦しみの時に御顔を私に隠さないでください。大切なことは、実はこの御顔を私に隠さないでください。この御顔っていうのは神の臨在、神がおられるという意味があるわけです。ですから私たちが苦しみにあっても、神様は共におられる、私の祈りを聞いてくださる方であるという、その信仰は大切であるわけです。3節の後半には、私の骨は炉のように燃えているのです。そしてまた5節の後半でも、私の骨は肉に溶けてしまいました。こういう表現が出てきているわけですけれども、おそらくこの人は病の中にあったかもしれないと思います。私たちはこの骨格、骨で体が支えられているわけですけれども、もう骨が燃えるように熱があり、また肉に溶けてしまうように弱ってしまう。おそらくこの人は病の中にあったかもしれません。そして4節のところに、私の心は青菜のように打たれてという言葉が出てくるわけですけれども、もう心も弱り果ててしまっている。11節にも、私は青菜のようにしおれています。体が弱くなると、どうしても心も弱くなってしまうというような、そのような状況に陥ってしまうのではないかと思います。しかも8節を見ると、敵は絶えず私をそしり、あざける者は私を名指しにして毒づきますという言葉が出てくるわけです。確かにこのイスラエルに対して敵対する者がいたわけですけれども、しかし大切なことは、やはり私たち自身の心が強められるということではないかと思います。外面の敵というのは本当にこの私たちを脅かすものであるわけですけれども、むしろその心が弱るときに、自分の心の中に敵が現れてくる。そして自分はその敵と戦わなければいけない。むしろこの心の弱さ、そしてまた心の中で争いがあるということほど疲れてしまうものはないのではないかと思います。獅子身中の虫、また私たちの心の中にあるその悩みというのは、私たちを内側から崩していくものとなってしまうわけです。ところがこの詩編の記者は信仰があったわけです。それは12節のところに、しかし主よ、あなたは常しえに御座についておられます。確かにこの人は弱り果てて苦しみがあったわけですけれども、あなたは常しえに御座についておられます。言うなれば、天国の希望をこの人は持っていた。そしてまた神様は必ず復興させてくださる。それはその次の13節に、あなたは立ち上がり、シオンを憐れんでくださいますという言葉に表されているわけです。おそらくこの人はこのバビロン捕囚で、このエルサレムから、そして異教の地バビロンに連れて行かれて、そこに捕囚となっていた人ではないだろうかと思われるわけです。 それは14節のところに、誠にあなたのしもべたちはシオンの石を喜び、シオンの塵を愛おしめます。シオン、これはシオンの山のことであり、それはエルサレムを指しているわけです。シオンの石、おそらくこれはこの町を取り囲む城壁の石、そしてまた神殿を支えている石を指しているのではないかと考えられるわけです。ですからこの人はそのシオンのことを心の中に覚える。そして16節に、なぜなら主はシオンを立て直し、その栄光のうちに現れとあるわけですけれども、70年間バビロンで捕囚となっていても必ず神様は解放してくださる。そのことは預言者たちによって語られたことであったわけです。ですからこの人も捕囚となり、そしてまた異郷の地でもう心も体も病んでいる、そういう中にあって主はシオンを立て直してくださる。17節には、窮した者の祈りを顧み、彼らの祈りをないがしろにされないからです。ですからこの人は苦しみの中にあり、そしてまたこの体も衰えられていってしまうっていう中にあっても、神様は祈りを聞いてくださる、そのことを信じていた。そしてこの人は苦しみの中にあっても祈り続けていたということであるわけです。そして素晴らしいことは、18節のところに後半を見ると、新しく作られる民が主を賛美しますようにという言葉です。実は神様は新しくしてくださることができる、新しく作られる民とあるわけなんですけれども、私たち自身も神様は新たにされる。それは新約の恵みを見るならば、第2コリント5章17節、誰でもキリストに会うなら、その人は新しく作られたものである。見よ、古いものは過ぎ去り、すべてのものが新しくなったのである。その約束が私たちに与えられているということです。ですから私たちの肉体は確かに衰えていってるわけです。しかし心は日々新たになる。それがパウロを通してコリントの人たちに与えられた約束であり、今日私たちはその信仰を受け継いでいるということであるわけです。そしてまたこの詩編の作者も、新しく作られる民が主を賛美しますように、私たちは心が新たになる、そして希望を持つことができる、そしてそのことによって私たちは神様を褒めたたえることができるわけです。そして不思議なことは、実は21節22節に、人々が主の御名をシオンで、主の誉れをエルサレムで語り継げるために、この人には希望があったわけです。もう一度シオンに帰っていくことができる、そして主の誉れをエルサレムで語り継ぐことができる、その望みがこの弱り果てて苦しみの中にある人に、この希望が与えられた。そしてそのことは22節に、諸国の民や王国が一つに集められて主に仕えるために、これはメシア預言だと言われているわけです。なぜならばキリストは再臨されて、この地上を千年間この治められる、その時にエルサレムが実は首都となる、そのことの予言であるわけです。すべてのものが主に仕える、今の時代国はバラバラですけれども、その時には一つとなっていくわけです。25節には、あなたは遥か昔に地のもといを据えられました、天もあなたの御手の業ですとあるわけですけれども、すべてのものは御手の業、神様の働きによってなされている。そして26節の後半を見ると、すべてのものは衣のようにすり切れます、 街灯のようにあなたがそれらを取り替えられると、それらはすっかり変えられます。確かにこの世のもの、物質は擦り切れていくわけです。しかし私たちの希望は、神様がそれを取り替えてくださる、そしてすっかり変えられる、そこに私たちの新しくされるということの希望があるわけです。ですから私たちは、ただ今苦しんでるからもうこのことで自分はダメになってしまう、希望を捨てる必要は一つもないわけです。創造の神様は私たちをすっかり変えてくださることができる、新しくなることができる。そしてイスラエルのこの末は、28節を見ると、彼らの末は御前に固く立てられます、その約束を神様は与えてくださっておられるということです。私たちはもう自分の代でこれで終わりだ、そのように嘆いてしまうことがあるんですけれども、神様の計画はそうではない。彼らの末は御前に固く立てられます。ですから不思議なことに、ユダヤ人は大虐殺、ホロコーストがあった、もうこれで絶滅するだろうと思われていたわけですけれども、しかし歴史の事実は、またそういうところからユダヤ人を集め、今はこのイスラエルの国がある、これがもう事実であるわけです。神様の約束は変わることはない。ですから私たちの言うなれば、その末、子孫も御前に固く立てられる。神様のこの祝福は必ずなされる。私たちも信じて、そしてまた主の約束の中に生かしていただきたいと思います。